お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る遊び。
東京オリパラをオージーと一緒に楽しもうということで始まりましたこのコーナー、グダイ東京2020です。タイトルが決まりました。このコーナーではですね、シドニー FC アカデミーの伊藤瑞希さんをゲストに迎えまして、オーストラリアの視点を軸にしてざっくりとですがオリンピックの種目やまたはこの広いスポーツのことについて話をしていきたいと思います。伊藤瑞希さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
でですね、ここまでこう振っておきながらなんなんですけれども、はい、今日は番外編ということで、
そうですね、
ちょっと違う話題をですねお話ししたいと思います。うん、皆さんも知らない人はいないと思いますが、コロナウイルス、COVID-19 のスポーツに与えている影響ということで、うん、伊藤さん、
はい、
元気ですか？
元気ですね。まあ、今回2つ、オリンピックレベルの話と、もうちょっと私も働いているようなそのオーストラリアのコミュニティレベルというか、うん、グラスルーツレベルの話ちょっと2つしようと思ってるんですけど、はい、まず最初のスタンスで言うと、オーストラリアは全てのスポーツをこの現状でストップしているわけではないっていうことですね。
うん、
はい、なので、私の関わってるサッカーのトップリーグの A リーグっていうのも、はい、現状では今まだ試合を続ける、その代わり、クローズドアって言って無観客、
なるほど、
AFL、OG フットボールもそうですね、
うん、無観客ですね、そうですね、
はい、でも続けてます。他の競技だったりとコミュニティスポーツに関しても、全てストップということは言ってません。
うん、
はい、でも来週もしくはそれが数日後どうなるかは、
そこがまたね非常に状況が流動的ですので、
うんうん、そうですね。なので、そこでまずオリンピック、オーストラリアのオリンピックのところで言うと、はい、つい先日ですね、オーストラリアオリンピックコミッティ、オーストラリアのオリンピック委員会が記者会見をして、まず最初に AOC、 これはオーストラリアのコミッティに関しては引き続き東京2020に向けて準備と計画を進めると、その中でもでも優先、最優先されるのは、まあ、そのスポーツの関係者と、うん、まあ、アスリートの健康と安全だっていうのは、
そうですね、
最初に、はい、触れていたので、まあ、そこはやっぱすごく、まあ、安心というか、まあ、当然であるんですけど、やっぱそこの発言があるのはすごく大事ですし、まあ、CEO であるマット・キャロルさんは、まあ、もちろん世界的なこれ健康被害でオーストラリアだけではないと、まあ、いろんな人が苦しんだり病気になったり、当然失業されてる方も多くいらっしゃいますよね。多分どんどん出てくると思うんですけど、
うん、
でさらに毎日状況が変わってそれに適応しなきゃいけない、だすごく、これはオーストラリアらしいな言い方だなと思うんですけど、すチャレンジングなシチュエーションだと、
うん
うん、だから苦しいけどもチャレンジングっていう、私オーストラリアに行ってすごく、そういう場面に合うんですけど、ポジティブとかチャレンジングっていうことをすごくやっぱ彼らは多くの方たちが使うので、特にスポーツ関係者からはその言葉をよく聞かれる意味で言うと、同じ状況でもちょっと捉え方が違う、私自身も何かアイデアを出して解決しようっていう風な意識になるので、それはすごくメッセージとしていいなっていう、まあ、あと記者会見の中では当然、まあ、IOC、国際オリンピック委員ですねも7月24日のオープニングセレモニーに向けて今進めているっていうことをもうはっきりと出してますから、
うん、
当然どうなるか分かんないんですけども、その対応策っていうのも各国だったりとか各スポーツ競技団体が提出するっていう方向で今、全世界もそうですけどオーストラリアも動いていて、まあ、でも当然2つ大きな問題があるっていうのもそこを触れていて、
はい、
で1つはでは何が、まあ、オリンピックにおける、まあ、スポーツイベントにおける何が一番大事ですか。
来ましたね、
はい、
クイズが来ました、はい、一番大事
この存在がなければオリンピック・パラリンピックもしくはスポーツイベントは成り立たない。
ボランティア
もそうですね、ボランティアも大切です、はい、他に何かありますか。他に、
まあ、選手、
そうです、
あ、選手ました、そうですね、選手ですね、
もちろんそうです、ボランティアの方だったりとか観客の方だったり、うん、スポンサーの方だったりいろんな関係者は絶対必要なんですけど、やっぱりアスリートいなければ
はい、
競技成り立たないですよね。
透明人間が、そうですよね、
そう本当に、うん、映像見ながら過去の映像見ながら応援するわけにいかないですから、でもそういう意味で言うと今選手選考がオーストラリアだけに世界中そうですけど終わってないんですよ。
延期になったりとかっていうことですか。
全てのスポーツのイベントがあちこちでキャンセル延期になってるので、選手選考が終わってない、決まってる人もいっぱいいます、種目もあるんですけど、はいはい、終わってないところもいっぱいありますよね、うん、でこれでもしあと1ヶ月2ヶ月続いて開催できたとしても選手決まってなかったら、
そうですよね、そうなんですよ、発見できないですよね。
そうです、そうです。でもしじゃあ今いるこれで決めようかって言ったら、それはとてもアンフェアになるわけですよね。だからこの選手選考の問題はとても、まあ、オーストラリア国内もそうです、世界中で大きな問題ですし、いろんな国からそこの、まあ、批判というか、そういうことは今 IOC にか含めて上がってますよね。
なるほど、
うん、でしかもオーストラリア、他の国もそうですけど、オーストラリアあのつい先日のニュースでもあったみたいに、外に遠征とかなんか出てて戻ってきた選手は一般人と同じ2週間全く家から出れないですから、あとはコーチの立場からすると、今までプランニングしててキャンプしよう、ここまでトレーニングしようっていうのは全部なしですから。
どうなんでしょうね。なんかこう特例でこそっと出ちゃったりと。
もうそこはやっぱ、まあ、世界中そうですけど、特にオーストラリア本当に厳しいですから、その特例はないですね。
そうです
ね。特例はないですね。だからやはり健康や安全に勝るものはない。それさっきのメッセージも最初のメッセージあったように。うん、まあ、あとはもちろん、オリンピックにこの COVID-19 の影響が一切なしの状態でアスリートがオリンピックに参加できるっていうのはやっぱ大事、選手選考と本当に全く今回のウイルスの影響なしにオリンピックに参加できる、
うん、
オリンピックに参加できることっていうことはこの2つが挙げられてますね、うん、なのでさっき挙げたように、じゃあオリンピックまでの期間、プレキャンプって言われるキャンプをどこで張るかとか、全部それを練り直さなきゃいけないので、それも今、AOC ですね、オリンピック委員会は各競技団体と調整をしてますし、プレキャンプに関してはやはりリスクを避けるために日本でもプレキャンプを張るって言っているところはもうほぼいろんな競技団体やってますけど、じゃあそれをの時間を減らしてギリギリまでオーストラリア準備する。あとは今言われているのは、選手村、それは当然人が密集、世界中から密集しますよね。だそこの選手村にも最小限の滞在期間にするためにギリギリまで、オーストラリアもしくは日本でキャンプを張って、もう本当に競技直前になって入る。そのためには、今検討しているのはチャーター機でオーストラリアから日本に向かうことも検討していると。
なるほど、
うん、だそういう意味だとオーストラリアはそういうところに対するバックアップっていうのは、
うん、
まあ、国としてものすごく整っているというか、
うん
うん、国なので、その辺は、まあ、素晴らしいなと。
うん、
はい、だね、ちょっとコミュニティの、ね、グラスルーツのところに関しては
本当、ね、
さらっとですけど、
うん、はい、
まだ、完全にクローズしてません、全ての競技、
うん、
その代わりもちろんフィジカルコンタクトを最小限に減らさなきゃいけないとか、
うん、
今こっちはソーシャルディスタライジングって言われてるような、人と人との距離を保ってくれ、 それは観客もそうですね、
うん、
あとはチェンジングルームって着替える場所の制限をもっと厳しくしたりとか、当然手を洗ったりとかそういうことに関しては当然推奨されるし、はい、飲み物をシェアしないとか当たり前ですけれども、そういうことも、もうガイドラインとしてはっきりと早い段階で出てます、
うん、
この辺はだからオーストラリアの素晴らしいところで、完全にノーにしないけどもガイドラインはものすごく設けて、はっきりとこういうことをしなさいっていうのを出していることですね、その中でも、まあ、私の関わっているサッカーは、つい先日、全ての活動が4月の14日まで禁止です。
全ての活動ですか。
はい、あわよく僕も首の寸前ですね無一文になる、
無一文になりますか。
笑えないですね。
いや、笑えないですね。笑えない。
多分本当に小さなアマチュアのところでパートタイムでカジュアルで働いているコーチだったりとか関係者はおそらく職を失ってます、はい、それはスポーツに限らないこともそうですけど、スポーツはもうだって一切の、フィジカルの活動ができないですから。
そうですね、
そうですね、はい、だからそういう意味ではグラスルーツの、うん、まあ、サッカーがなったというか、多分この数日、数週以内に、ね、1週間以内ぐらいに全ての競技が同じようなことになる可能性はあるんですけども、
うん、
うん、まあ、幸いにしてもスクールの中ですね、
はい、
学校の中でやるものに関して今まだ、OK が出てるので。
なるほど、
はい、だから学校の体育であったりとか、うん、他のソーシャルスポーツ学校内でやるもの、私もトレーニング学校内でやってるものは OK なので、うん、ガイドラインに沿ってもちろんリスクを最小限抑えながら、うん、なるべく子どもたちをアクティブにする、
うん、必要ですからね、子どもたちにはこういう本当に体を動かしてというスポーツが、
うんうん、やっぱ適度な運動は政府も推奨してますから、そういう意味で言うと子どもたちにしっかりと運動をする場を環境を与えて、でしっかりアクティブにして、でもってしっかりと食事とって睡眠とって健康でいるというのは、うん、そういう意味で言ったらオーストラリア出身、今学校をオープンにしている理由の一つというのは、まあ、私自身スポーツに関わる人間としてもすごく賛同できるなっていう、
うん、
はい、だから ギリギリのところで本当戦ってるなって感じです。
そうですね、この本当に運動のスポーツの場が減るということは子どもだけじゃなくて、うん、その大人への影響っていうのも出てきそうですねって、こう万年運動不足の私が言うのもなんですけれども、はい、
トップアスリート
は
トップアスリートの大きな問題がありますし、今言ったグラスルーツのそういうコミュニティのスポーツにもそれなりの、そういうまた違う課題がありますし、当然さっき言った職を失う云々っていう、まあ、いろんなところでそういう問題がこれから出てくので、じゃあその中でスポーツの関係者が、もちろんハイパフォーマンスに関わるそういうアスリートに何ができるかと、そういうコミュニティとかグラスルーツと言われるようなアマチュアのスポーツの人たちに何ができるか、それ学校も含めて、その辺はすごく問われてますし、フィジカルの問題が取り上げられてますけど、やっぱりうちのクラブでも今、メンタルヘルスのインフォメーションが流れてきて私たちも受けれるようになっているので、はい、それは今もうオーストラリア の, このスポーツのコミッションもそうですし AIS と言われるところでもあの情報供給されているのがメンタルの精神的なサポートですね。
大事ですね、
そこら辺やっぱスポーツ特にハイパフォーマンスになればなるほど、その心理面のサポートというのが普段も必要ですけど、こういう時さらに必要になるので、身体面のサポートもしっかりして、精神面のサポートも、しっかりと、今アプローチをしようとしている、この早い段階でそういうことをしているのはオーストラリアのスポーツのいいとこかなっていうふうに思います。
なるほど、はい、このコーナーでは質問を受け付けております。オリンピックのことに関して、またはオーストラリア の, このスポーツ全般のことに関してでも構いません。 E メール japanese.program@sbs.com.au または Facebook の SBS ジャパニーズのページからメッセージを送っていただくこともできます。それではまた来週お会いしましょう。
はい、また来週、
さようなら。
はい、どうも。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。